国会レポート2023年3号。企業が求職者から選ばれる時代に、私が生命保険会社で営業に携わっていた当時、日経新聞や日経ビジネスの論調を参考にして経営者の皆様にダイレクトメールを作成し送付していました。また新規顧客を開拓していましたので、毎朝面談を電話で申し込んでもいました。今でも引き続きお付き合いしている経営者の方もいらっしゃいます。営業を経験すると、情報はこちらから取りに行くもので、待っていても真実はわからないと気づくことができました。さて、上尾商工会議所と伊那商工会、そして大宮ハローワークが協力して、地元企業の求人と求職者とのマッチングイベントが上尾市文化センターで開催され、私が存じ上げている企業もあり、会場を訪れました。55社の中小小規模企業の皆様が会議室に数社ずつ、それぞれテーブルで求職者との面談を行います。求職者との面談が切れ目なく埋まっているのは、住宅設備用部材を製造加工している会社と段ボールを製造している会社の2社でした。その中で大手住宅設備メーカー向けに住宅資材の製造加工をしている会社は、私も存じ上げる会社でもあり、取材を申し込み工場を見学し、経営陣との意見交換もさせていただきました。同社の経営目標は優良中小企業を目指すことで、多様な働き方に対応できるように、男性社員の育児休業制度の導入や長時間残業を減らすために作業の効率化を図るなど、若手社員が望む制度に社内改革を進めています。採用にあたってはホームページに若手社員のインタビューを掲載するなど、求職を希望される方に共感を持っていただけるように工夫しています。丁寧に人材を育成することが必要。私は中小企業のものづくりの現場を時間があれば訪問しています。例えば政府がデジタル化を政策の中核にするずっと前から、公的な研究所と共同して生産ラインにセンサーを取り付け、稼働状況の最適化を図っている経営者の方もいらっしゃいます。生産性が上がるとともに、品質向上についても発注元から表彰を受けたそうです。そしてインドネシアやベトナムで大学の工学部を卒業した方を高度人材として雇用して戦力にしています。また知り合いの経営者からは、私は先代から30代で代表権を引き継いだ、息子が同じ30代になったので代表権を譲ったと話しかけられました。私が存じ上げる新生企業のほとんどが30代で世代交代を行います。最近代表権を譲った方から、息子の企業改革で残業なくし、有給休暇を 100% 取得でき、年収も40代から50代で公務員と同程度を確保し、退職金も一定の金額を提示した、そのことでいい人材を採用できるようになったと伺いました。予想されていたことですが、団塊の世代、1947年から1949年生まれは70歳を超えて補助的な業務からも離れていますし、人口減により現役世代は大幅に減少しています。しかし新型感染症の3年間は一瞬ですが、労働力に余剰があるように見えたのです。感染症の流行が収まると、これまでにも増して労働力が足りないことが突然に顕在化しました。2000年代以降、非正規の働き方を拡大することで景気変動での人員調整を非正規社員に負わせていましたが、現在は 圧倒的に働き手そのものが減少したことで、このビジネスモデルはすでに機能しなくなっています。明らかに企業が人を選ぶ時代から企業が選ばれる時代になったのです。そして今の若者は賃金もそうですが、有給を取得できるか、男性社員でも育休が取れるか、時間や場所にとらわれない多様で柔軟な働き方やキャリアアップ、人材育成に力を入れているかなど、企業の姿勢そのものを重視しています。中小企業での人材育成と経営改革を支援する。中小企業では限られた人員の中で時代に即応した能力を身につけるために、従業員を公的な職業訓練に送る余裕はありませんし、経営者も資金繰りなど企業を存続させることに専念することが求められていますので、経営改革することに手が回らないのが現状と思います。経営環境は一変し、労働力の需給の逼迫は今後も継続し、あらゆる方を戦力化しなければなりません。生産性を上げるために外国人の高度人材の活用やデジタル化による生産性の向上も必須です。経産省が所管する経営者管理職向けの中小企業大学校や厚労省の職業能力開発のメニューは幅広く充実しています。しかし役所に紹介しないと情報を入手できませんし、良い制度を使い切れていません。そこで中小企業に対して積極的に情報を提供し、個別企業ごとの相談に対応できる体制の整備を国に対して促しています。私の事務所では職業能力向上や国の支援制度についての情報提供をしておりますので、ご連絡いただければ幸いと存じます。